今週は使徒言行録第15章22節から35節を朗読させていただきます。そこで人たちと長老たちは教会全体とともに自分たちの中から人を選んでパウロやバルナバと一緒にアンティオキアに派遣することを決定した。選ばれたのはバルサバと呼ばれるユダおよびシラスで、兄弟たちの中で指導的な立場にいた人たちである。人たちは次の手紙を彼らに託した。使徒と長老たちが兄弟としてアンティオキアとシリア州とキリキア州に住む異邦人の兄弟たちに挨拶いたします。聞くところによると、私たちのうちのある者がそちらへ行き、私たちから何の指示もないのにいろいろなことを言ってあなた方を騒がせ動揺させたとのことです。それで人を選び、私たちの愛するバルナバとパウロとに同行させてそちらに派遣することを私たちは満場一致で決定しました。このバルナバとパウロは私たちの主イエス・キリストの名のために身を捧げている人たちです。それでユダとシラスを選んで派遣しますが、彼らは同じことを口頭でも説明するでしょう。聖霊と私たちは次の必要な事柄以外一切あなた方に重荷を負わせないことに決めました。すなわち偶像に捧げられたものと血と締め殺した動物の肉とみだらな行いとを避けることです。以上を慎めばよいのです。健康を祈ります。さて、彼ら一同は見送りを受けて出発し、アンティオキアに到着すると信者全体を集めて手紙を渡した。彼らはそれを読み、励ましに満ちた決定を知って喜んだ。ユダとシラスは予言する者でもあったので、いろいろと話をして兄弟たちを励まし力づけ、しばらくここに滞在した後、兄弟たちから送別の挨拶を受けて見送られ、自分たちを派遣した人々のところへ帰っていった。しかしパウロとバルナバはアンティオキアにとどまって教え、他の多くの人と一緒に主の言葉の福音を告げ知らせた。以上です。教会の歴史の中で最初の、大きな会議であった、エルサレム会議、このことについてですね、皆さんと一緒にもうすでに2回にわたって、学ばせていただいてきました。で、今回はその締めくくり、このエルサレム会議についての締めくくりの箇所、その箇所からですね、主のメッセージを聞いていきたいと思うんですが、そもそもこのエルサレム会議が開かれた背景、これはですね、ユダヤ人の教会と異邦人の教会との間に、教理上のですね、立法と福音の関わりですけど、教理上の対立が生じまして、そのことが原因で、キリスト教会が真っ二つに分裂するかと思われるほどの、大きな危機に陥ったんですね。そのことが原因でこの会議を開くことになった。しかし幸い教会はですね、神様の恵みのご計画を改めてみんなで確認して、それに聞き従うことによって見事に、これを克服することができたわけですね。内容は皆さん1回目2回目で一緒に学んできました。どういうことだったかというと、神の恵みによる罪の許しと救いというのは今や割礼を受けていない異邦人たちにも開かれている、そのことを会議に集まった人たちが異邦人もユダヤ人もみんなでですね、こぞって確認したわけですね。こぞって受け止めたということですね。で、その上でユダヤ人たちの伝統、偶像に捧げられた肉を食べないとかですね、そういった伝統的なことに対しても配慮を持って尊重していこうということが確認されて、会議は決着をしたということでしたね。それはここに集まった人たちが単なる人間の感情とか思いではなくてですね、神様の御心を第一に求めていこうとしたその姿勢から生まれた結論であったということが言えるんです。これは昔の話でね、全く違った文化の話なんですけど、今でもこれはこういったことは私たちの生活の中にも大いに役に立つわけで、例えば家庭の中であれ職場の中で人間関係にいろんな、その対立が起こった、問題が起こった時にですね、クリスチャンであればそれぞれがまず神に祈るんです。人間同士がバーッと語ることも大事なんですけど、それよりも何よりも神に祈ることを通して神様にある一致を求めていく、そうやって一致っていうのは与えられていくっていうことですよね。いずれにしてもこのようにしてエルサレム会議は無事終わった。ここまでは実は先週まで学んだところですが、しかしもう一つ、会議は終わったんだけど彼らにはやるべきことがもう一つ残っていたんですね。何かっていうと、それは ここで得た合意内容、結論をですね、その世界中の諸教会に伝達するってことなんです。それが、今日の先ほど読ませていただいた箇所に記されていることなんですけど、ある人はもしかしたらなんだそんなことかって、思ってるかもしれませんが、大したことはないってことでは決してないんですね。っていうのは決めるだけじゃ不十分なわけですよね。決まった、でもその決まったことがきちんと伝えられて、伝えられたことがきちんと守られていかなければ何の意味もないわけですから、そういう意味で彼らにはやるべきことがあったっていうことですね。大切な会議で決めたことを教会が、あるいは一つ一つの教会がこれをきちんと受け入れて、自分たちの決定としてその後決定を大切にしていくことができるかどうか、そのために何を彼らはしたんだろうかと、彼らが何をしたかと言いますと、それはパウロとバルナバに書面を託して渡しただけじゃなくて、それに加えてですね、バルサバと呼ばれるユダとシラスというこの2人を使節として同行させることにしたっていうんですね。このユダとシラスなんですが、この2人はエルサレム教会の教会員であったようです。22節を見ますと、兄弟たちの中で指導的な立場にいた人たちであると言われてますね。どういう指導かっていうと、32節を見るとユダとシラスは予言するものでもあったってことが記されてるんですね。この予言するものっていうのは、広い意味で言えば説教、こうやって説教を語るっていう、そういう意味もあるわけですけども、もう少し厳密に言えば聖霊の賜物をいただいてですね、その聖霊によって示された神の言葉を伝えることによって人々の信仰を励ましたり力づける者、人たち、そういう役割をする人、それが予言するものですね。ユダとシラスのこの2人はエルサレム教会の中でそういう務めを与えられていたんだと、いうことが分かります。そしてこの2人をパウロとバルナバに付き添わせて、会にはアンティオキアに使わしたということなんですね、異邦人の教会にね。この時この人たちは手紙を携えて、手紙を持っていきました。30と31節にこうあります。アンティオキアに到着すると信者全体を集めて手紙を手渡した。彼らはそれを読み、励ましに満ちた決定を知って喜んだってありますね。考えてみれば、手紙を届けるっていうことだけであればですね、パウロとバルナバが帰ってくるわけですから、その2人に渡して、この会議で決まったことが書いてあるからね、これみんなに渡してねって渡すだけでもいいですよね。でも彼らはそうしなかったわけです。わざわざこの、ユダとシラスというこの2人をきちんとした形でわざわざ選んで、パウロとバルナバに付き添わせ、同行させて、アンティオキアにこの手紙を届けさせたっていうことですよね。そういう意味ではこの2人は手紙に記された決定事項をですね、客観的に保証する証人としての役割を果たしていたと考えることができますよね。そうすることで異邦人の教会がこの決定をきちんと受け入れて、これを大切に受け止めて守ることができるようになってもらいたい、そういうことのための賢明な措置であったと、丁寧な措置であったと考えることができるということですね。この2人なんですが、もう一度この22節にバルサバと呼ばれるユダってあります。このバルサバっていうのはいわばニックネームなんです。これは本名じゃないんです、ニックネームです。バルっていうのは子供っていう意味で、サバっていうのはサバッツっていう言葉から来てるんです。安息日っていうことですね。つまりバルサバっていうのは安息日の子という、そういう意味のある言葉なんですね。安息日に生まれた人だったのかもしれませんし、特別に安息日の礼拝を大切にしてね、守り続けていた、そのことのために安息日の子という名前が、ニックネームが付けられたのかもしれませんが、いずれにしてもこのバルサバはユダヤ人です。もう生粋のユダヤ人ですね。それに対してシラスっていうのはパウロの手紙の中に実は他にも出てきまして、シルワノっていう名前でね、何度か登場してくることもあるんですけど、パウロと同じようにローマの市民権を持っているという、つまり生粋のユダヤ人というよりも、もうローマ帝国とかギリシャの文化の中で生まれ育ったユダヤ人なんですね。ギリシャ語を話すユダヤ人というのが前にも出てきましたけど、そういう中の一員と考えていいと思いますね。パウロの第2次第3次、今後のですね、伝道旅行に同行していった一人としても描かれています。おそらくこの2人はそれぞれエルサレム教会のいわゆるこうヘブライ語を語る生粋のそのユダヤ人たちのグループの代表と、もう一つエルサレム教会にもありまして、世界にもこう 広がっていったんですが、ギリシャ語を語るユダヤ人たちの教会、その代表としてこのユダとシラスが選ばれたと。なんでわざわざそういう代表を一人一人選んだかっていうと、そもそもこのエルサレム会議がユダヤ人の考え方と異邦人の考え方がぶつかっちゃったわけですよね。でも話し合うことによって仲直りをした、一致を、同意を得た。その同意を得た証拠として、それぞれの群れの代表者のような形でユダが選ばれ、ユダヤ人の代表としてはユダ、で、ユダ、ごめんなさい、ヘブライ語を語るユダヤ人の代表者としてユダ、ギリシャ語を語るユダヤ人の代表者としてこのシラスが選ばれたと。2人がこう一緒に行くことによって私たちは一致したのだということを、まあ象徴的に、ね、表すという、まあ、そういう意味合いもあった。そういうことも考えて、まあ、丁寧に彼らは、この決定事項を人々に伝えたということですね。なんか煩わしい 手続きのように思われるかもしれませんが、私たちもある大切なことを人に伝えるというときに、いつ伝えようか、どういう形で言おうかって考えるじゃないですか。それが大事であれば大事であるほどやっぱり慎重になりますよね。そういう配慮ってものが必要なわけです。配慮がないがために大切なことがちゃんと伝わらないっていうことは人間関係の中にいっぱい起こりますよね。だそういう意味では、こういう箇所からですね、私たちは学んでおく必要がありますし、教会としても、しっかりとあの物の決定の仕方とか、あるいはそれをどう伝えるかという意味でもですね、一度はしっかりと学んでおく必要がある大切なことなんじゃないかなと思うんですね。エルサレムの会議で決めたことは教会の将来を決するような決定的なことであったわけです。内容的に大事なことだったんですね。それをエルサレムの教会だけが承知している、しているとかですね、あるいはエルサレムの教会、エルサレムのその会議に出ることができたパウロとバルナバだけがわきまえているということではなくてですね、アンティオキアの教会も、そしてアンティオキアの教会の周辺にあるいろんな教会にまでもその決定がきちんと伝わらなくてはならない。そうやってそれらの教会を生かすものと、この決定が生かすものとなっていく、そのことを彼らは求めたわけですよね。そのためにバルナバとサウル、パウロにですね、エルサレム教会の代表者であるユダとシラスを付き添わせて、会議の決定をみんなに受け入れやすいように、きちんと受け入れられるように伝えたということですね。まあ、そのことはしっかりね、こういうところから読み取っておきたいんですね。さあ、続いて23節から29節。ここは彼らが、その4人の人たちが託されて持っていった手紙の内容が記されています。その内容を見ますと、まず教会会議が開かれた理由が述べられていまして、この会議はエルサレム教会から何の指示も受けていないある者が引き起こした、まあ、福音と立法の問題の解決を図るために開かれたんだって、まあ、その経緯が、ね、簡単に記されていますね。そしてそこで決議した内容を通知する代表団として4人が全会一致で選ばれたんですよと、いろいろ話し合ってね、そして4人が選ばれましたと。そしてこの4人にこの手紙を託しますということがまず書かれてあるわけですね。まあ、つまりそういう意味ではこの手紙は異邦人教会の信任状を兼ねているということもできますね。で、手紙の中心は何かっていうと、28節と29節です。こうあります。次の必要な事柄以外一切あなた方に重荷を負わせないことに決めましたと。これ一番大事なところですね。まあ、そうやってヤコブによって提起された4つの禁止事項がこれに添えられている。それがその中心事項ということなんですけど、つまりユダヤ的なさまざまな事柄、つまり割礼を受けなさいとか律法を守りなさいとかね、そういうことを異邦人にとやかくやかましいことはもう言わないことに決めましたってことです。主イエスキリストの福音は神のためイスラエルという枠組みを超えてですね、異邦人をも生かすものなんですと。私たちは喜んでその神の御業を受け入れます。ただし29節にあるように、ユダヤの人々とこれから後も一つになって生きていくことができるために、仲良くねしていくためには、ユダヤ人たちが嫌っている偶像に捧げられたものを食べないとかね、そのようなことはきちんと守ってもらいたい、これ配慮があったわけですよね。まあ、そうやってユダヤ出身のキリスト者と異邦人のキリスト者とが心を一つにして、キリストの体である教会を作っていくようにしようということなんですよね。まあ、こういう、まあ、細かな丁寧な配慮ってものを彼らはしたっていうことですね。これはとても大事ですね。交わりを築くっていう目で教会の中で、まあ、例えばそうですね、私たちの教会も8月に、ね、合同礼拝ってやりますが、ただ単に市川と狛江と横浜の合同礼拝、これはまあグレースチャペルってもともと一つの教会ですから、そんなにね違和感はないんですけど、 今度は習志野教会の方々も、ね、加わることになってますよね。同じ教団ですから比較的近いわけですが、それにしても初めて会う方が多いですよね。そういう人たちを迎えるときにどう迎えるかということにも関係あるわけですよね。皆さんがお客様を自分の家に招くときだっていろいろ考えますよね。何を出そうかとかですね、掃除はどうしておこうとかとかいろいろ考えるわけですけども、そういった配慮がこの中に見られるっていうことですよね。そして、特にここでは異邦人にが信仰に入りやすい、入って本当にこう窮屈な思いをしないための措置っていうのが下されたわけですが、同時にユダヤ人の側にも配慮を持って彼らと交わりを保っていくための必要な措置というものも彼らはした。ここのところに私たちは目を留めておく必要がある。そしてもう一つ大事なことがあるんですが、28節の冒頭にですね、聖霊と私たちはいろいろ決めましたということが言われて、聖霊と私たちはって言われてるんですね。ここは非常に大事なことが示されている箇所だということができると思うんです。それは何かというと、この送られた手紙の権威がどこにあるかということがここに示されているわけですね。会議の内容をずっと皆さんと見てきました。最後にヤコブが立って、宣言したその教会の会言葉がですね、教会会議の決定になっていたわけですけれども、それは聖霊と教会会議との共同決議である、聖霊と私たちはそう決めたんだってことですよね。もちろんこれは決して聖霊と教会会議と同格に置いているわけではないんです。教会もその代表者による会議も、そしてそこで得られた結論もですね、全て聖霊の導きのもとにあってなされたってことですね。これは大事ですね。人間が勝手に話し合って考え合って学び合って人間同士で決めたことっていうんじゃなくて、人間同士も話し合いましたが、何よりも神様に祈り、神の御心を求め、聖霊の導きをみんなで聞き合って、そのようにしてお互いに決めたんだっていうことですよね。だからイニシアティブはあくまでも聖霊にあるということですよね。聖霊がこのように私たちに導いて示してこの結論を下さった、そういう意味がこの中にあるということですね。聖霊の導きのもとに神の御心に従った決定がここでなされたんだということですよね。こうやって福音が異邦人の地に宣教される神学的な基礎が確立されたということですよね。これはもう私たちの教会も全く一緒です。教会でいろんなことが決定されていくというときに、小さなことはあれかもしれませんが、特に例えばね、ある教会では教会堂を建てようなんていう大きなねことのときに、単に皆さんがね話し合って、やっぱり街道あった方がいいとかですね、お金が結構あるからそうしようとかですね、そういうことを考えると思うんですが、それだけでは決めないってことです。必ず祈るってことですよね。そして御心を確認する、御言葉をそのために読み、そこから学ぶ、その姿勢が必要だ。そしてみんなで、神様は間違いなくこういう御心を私たちの教会にお持ちだってことを確認された上で進んでいく、そのあり方が信仰においてとても大事だってことです。これは教会だけじゃない、皆さん一人一人の歩みにおいても一緒です。クリスチャンというのはまさにそういう生き方をするようになるってことです。自分がいろいろ仕事をするにしても、例えばそうですね、結婚のパートナーを決めるにしてもね、自分の願い思いというのはあっていいんですが、自分の願い思いはあるとしても、最終的に常に神様に聞くってことです。主よ、私は今こんな計画を考えを持っています、でもこれは御心でしょうか、祝福されるでしょうか、そのことを神に求めて祈り求めていくこと、その姿勢が必要ってことですよね。そうやって御心を確認し、それに聞き従っていくときに、信仰による素晴らしい神の技が起こってくるわけですね。自分勝手に何でもかやってやってね、困った時だけ神様にお祈りして許してくださいとかね、祝福してください、これはもう信仰ではないわけで、神様に常に聞き従っていくこと、それを通して神の祝福が私の人生の中に注がれてくる、それを崩してしまったら決していけないということですね。さて、最後の30節以下なんですが、ここにはエルサレム会議の代表団がいよいよアンティオキアについてですね、到着してどんなことをしたかということが記されています。最後まで読んでみたいと思いますが、30節から、さて彼ら一同は見送りを受けて出発し、アンティオキアに到着すると、信者全体を集めて手紙を渡した。彼らはそれを読み、励ましに満ちた決定を知って喜んだ。ユダとシラスは予言するものでもあったので、いろいろと話をして兄弟たちを励まし力づけ、しばらくここに滞在した後、 兄弟たちから送別の挨拶を受けて見送られ、自分たちを派遣した人々のところへ帰っていった。しかしパウロとバルナバはアンティオキアに留まって教え、他の多くの人と一緒に主の言葉の福音を告げ知らせたと。さあ、この箇所で一つ皆さんと心に留めて確認しておきたいことは、31節にですね、励ましに満ちた決定っていう言葉があるんです。まあ、今日のメッセージの、ごめんなさい、タイトルにもね、つけまして、励ましに満ちた決定。まあ、その内容はもうすでにね、皆さんと一緒にこう見てきたわけですけど、これは、この励ましに満ちた決定って訳されている箇所は、言語で見ますと、随分説明を加えた翻訳になってるんです、日本語としてはね。っていうのは、言語で見てみますと、この励ましに満ちた決定って訳されている箇所は、パラクレーシスっていう、わずか1語、一つの言葉でしかないんです。パラクレーシスっていう1語を、励ましに満ちた決定ってここでは訳してるんですね。もちろん意味があってそう訳してるわけですけど、もともとはパラクレーシス。パラっていうのは傍ら、近くっていう意味ですね。そばっていう意味です。で、クレーシスっていうのは、呼びかける、声をかけるっていう意味なんです。で、そばにいて、声かけてくれる、呼びかけてくれる。何のためか。慰め、励ますためですよね。いつもそばにいてくれて、私たちを呼びかけてくれるやつがいる。そうですね。慰め。そうやって、慰め、励ます。だからそういう意味で、パラクレシスっていう言葉は、励ましとか、あるいは慰めっていうふうに訳されるってことが多いんですね。聖書の他の箇所もいっぱい出てきて、励ましであったり、あるいは慰めと訳される。この箇所ではちょっと変わってというか、説明が加わって、励ましに満ちた決定というふうにですね、訳されているわけですね。で、ちなみにこのパラクレシスから派生して、助けが必要な人のそばにやってきて、慰めを与えてくれている、その与えてくれる人、その人のことをパラクレートスっていうんですね。シスじゃなくて、パラクレートス。このパラクレートスっていうのは、実は聖書の中においては、ご存知の方は多いと思うんですけど、弁護者とかね、助け主とか、慰め主、つまり聖霊のことを意味する言葉なんです。聖霊というのは、信ずる私たちと共にいて、私たちのうちにいて、いつもそばにいて、私たちに呼びかけ、語りかけ、それことによって私たちを慰め、励ましてくださる神ですよね。それがこのパラクレートスという言葉の意味なんですけれども、聖書では聖霊を指しているということですね。まあ、そう考えると、この時もたらされた手紙がですね、励ましに満ちて人々を喜ばせるものであったっていうのは、その決定された内容が聖霊によって決められたことなんだっていうね、そのことを表していると考えて間違いないということが言えるんだろうと思いますよね。その証拠であると言ってもいいんだろうと思いますね。ちなみに32節を見ると、ユダとシラスは予言するものでもあったので、いろいろと話をして兄弟たちを励まし力づけたって記されているわけですが、この予言っていうのはまさに聖霊の賜物なんです。聖霊によって与えられた言葉を人々に語る、これが預言者なんですが、その言葉は、語られた言葉を人々を慰め励ますんです。なぜならそれは聖霊が語られた言葉だからですね。パラクレートスであるお方がですね、与えてくださった言葉を語るときに、人々は励まされ、力づけられ、喜びにあふれてくるということですよね。考えてみれば、アンティオキアの教会は最初の異邦人教会であって、まあ、この会議が開かれるまでもう何年も経ってましたから、かなりの大きな教会にも成長していたんだろうと思います。まあ、しかしこの時は、その自分たちがエルサレム教会の、まあ、元々のね、大御所であるエルサレム教会の人々から、その教理の問題でいろいろとこう、なんかな、なんて言ったらいいんですかね、腹を立てられているようなね、そういう状況になったわけですよね。自分たちは間違ってるんじゃないだろうか。まあ、それがために自分たちのリーダーであるパウロとバルナバはわざわざエルサレムに行って会議を開くということで、まあ、2、3日で帰ってくるようなことじゃないです。今昔のことですから、何日間もかかってですね、しばらくリーダーが不在の状態が続いていた。これ考えてみたら、アンティオキアの教会の人々からにとってはこの時期っていうのは本当に不安な、そういう時期だったと思いますね。今なら、ね、電話がありますから、すぐかけて今状況どうですかってね、すぐに確認することができますから、できますが、その電話も何もないわけですから、何週間か分かりませんけど、その期間を待たなきゃならない、不安な気持ちがあったに違いない。しかしようやく帰ってきたそのパロとバルナバには、さらに2人の人が、ユダとシラスが同行してですね、4人の人たちが、帰ってきて、そして自分たちに愛を込めた手紙を渡してくれた、ね、 今まで会ったことのなかった人たちなんですけど、ユダとシラスがさらに愛と尊敬と深い謙遜な心を示しながら神様の言葉を語って、まあ、兄弟たちととして自分たちを慰めたり励ましてくれた。聖霊の導きとその言葉は慰めと励ましに満ちたものであったっていうことにね、改めて私たちは驚きと感謝を覚えることができるんじゃないかと思いますね。私たちも御霊をいただいているものです。クリスチャンはみんな聖霊をいただいている。その聖霊との交わりを深め、聖霊が語られる御声に耳を傾け、静かに祈り、また御言葉を読み、そういうことで御言葉が聖霊が与えてくださる言葉をいただくことによって多くの人々を慰め励ますものとされていくことができる。そしてそういう、慰めと励ましの言葉が満ち溢れている場、それが教会でもあるし、そういう言葉が満ち溢れている場がまさにキリスト、クリスチャンのその、ファミリーであると、家であるということが言えるんだろうと思いますよね。私たち一人一人が改めて御霊による言葉をですね、いただく。そして人々を慰め励ます、そういう民、そういう群れでありたいと思います。そしてそれこそがまさに伝道の力でもあるということをですね、心に留めておきたいと思います。お祈りをいたします